PTA の存在価値パート4、1888年の謎後編。話、池宮芳弘。
皆さんおはようございます。それでは今日もですね、ご一緒に、この SDA の存在価値ですね、学んでいけたらなと思います。もうちょっとこのシリーズ長々と話してきましたので、パート4のしかも後編ですので、だいぶまたかという感じもなくもないんですが、非常に大事なところですね。ぜひ皆さんですね、繰り返し学んで、こういったことをですね、理解していってくださりたいなと願っております。そうですね、この、1888年にですね、ジョーンズとワゴナーが伝えたこのメッセージはどのようなものだったんでしょうか。彼らが伝え、そしてホワイト夫人もですね、支持したというこのメッセージがですね、どういう点においてユニークだったのか、そういうことをですね、考えることができたらいいなと思います。それを知るためにはですね、 SDA のこの従来の信仰による義人の解釈と、ジョーンズとワゴナーが説いていた信仰による義人の解釈と、こう比較比べてみる必要があるかなと思います。まあ、そうすることでですね、従来の解釈と、そして、このどこがどのように違うのかということがですね、分かるようになり、そして、引いては1888年のジョーンズとワゴナーは何を伝えたのか、そして教会はなぜそのことを拒んだのかという謎についてですね、理解を深めることができるのではないかと思っています。ではもう早速なんですけれども、私たちの教会にどういう考え方があったのか、あるのか、そういったことからですね、そして1888年はの信仰による義人という理解はどういうものだったのかということを見てみましょう。まず、伝統的な SDA のですね、教会における解釈として、信仰による義人というのはですね、こんなふうに定義づけているようです。信仰によって義と認められ、行いによってその義を裏付けることによって人は救われる。まあ、こういうふうなですね、まず一つ目ですね。二つ目、福音主義的 SDA の解釈。信仰によって義と認められた人には行いという実が伴う。ですね。信仰によって義と認められた人には行いという実が伴う。まあ、これだけではですね、何を言ってるのか、どういうところをこう含めてこう言っているのかということがちょっとわからないので、後で解釈、この分析などもねしてみたいと思いますけれども、まずはこの3つ目にですね、1888年の解釈、これはこうです。罪人は信仰によって義人に作り変えられ、罪の支配から救い出される。短い言葉ですから、一体これはどういう意味を含んでいるのかということは、これだけではちょっとわからないですね。で、これをですから一つ一つですね、ちょっと見てみたいと思います。まず、伝統的 SDA の解釈ですね。1番目、これは信仰によって義と認められ、行いによってその義を裏付けることによって人は救われるというふうに、まあ、定義づけてます。まあ、この説明、まあ、一体これはどういうことかということで説明なんですが、こういう感じ の理解なそうです。だそうです。罪人はですね、キリストの十字架を信じて罪を悔い改め、告白することによって過去の罪を許され、神に受け入れられるようになる。この瞬間から人間には服従という条件付きで永遠の命が約束されます。まあ、ですが、まだ天国に行くのにふさわしくないので、日ごとの毎日のですね、成果というプロセスが始まります。まあ、しかし人間の力だけでは律法を守ることは不可能であり、聖霊の助けが必要なので、熱心に求める者には聖霊が 聖霊の力が与えられ、その人自身もできるだけ律法を守るように努力する。こうして最後までその努力を続ける者が調査審判に合格する。不完全な部分はキリストの義によって補っていただかなくてはならないが、知っていて告白しない罪、示されながら勝利しようと努力しない罪はキリストの義で覆われない。故に光が与えられれば与えられるほど自分の努力を要求される部分が増えていき、その分テストは厳しくなる。まあこれ、まあこういうふうに書いてありますけれども、まあさっと読んでもですね、ちょっと分かりにくいかもしれません。ですけれども、まあ、そうですね、ちょっとこれ読む前に、この分析と言いますかね、をしてみると、まあこれは伝統的にそういうふうに考えられていたようです。伝統的に信じられてきた理論が必ずしも正しいとは、まあ限りません。第一にですね、この神学は神の品性を正しく表していないっていうんですね。ここで提供されている救いは、与えなしに与えられる賜物ではなくて、あくまでもトレードになっているっていうんですね。神に何かを期待するには、まず罪人の力、罪人の方から何かしなければならない。罪人が信じて告白すれば、その悔い改めを認めて、神が許しを与えられるという考え方になる。罪人が熱心に祈り求め続けるなら、その真剣さを認めて神が聖霊の助けを与えられる。罪人が聖霊と協力して律法や証の書に従いベストを尽くすなら、神がその努力に報いて、どうしてもできなかった部分は補ってくださる。そして永遠の命を与えてくださる。こういう考え方になっちゃうっていうんですね。で、結局どういうことかというと、信仰プラス行いによる義で人の救いは本人の努力や真剣さ、あるいは忍耐にかかっているっていうんですね。まあ、そこにはですね、平安、救いの確証といった福音的要素がですね、薄いんですね。確かに律法に従う、この従わせようとするかもしれませんが、その服従はですね、永遠の死に対する恐れ、それから永遠の命に対する執着という極めて利己的な動機から来ている、それに根ざしていると、まあ思うわけですね。まあ、そこでエレン・ジョン・ホワイトはですね、キリストの道の中でこういうふうに言ってますね。このような人たちの心はキリストの愛に強く動かされたのではありません。天国に入るために神が要求したものであるからというわけで、クリスチャン生活の義務を遂行しようと努めているに過ぎません。そのような宗教は何の役にも立ちませんって言ってます。まあ、いつも自分に向いてんですね。自分が何かすれば神様は認めてくれて救ってくださる、そういう考え方では役に立たないっていうんですね。まあ、この考え方がですね、 SDA の大半を占めるようになったのは、おそらくそれが教会を一致させるのに役立ったからだっていうんですね。つまり我々は残りの民だ、神の戒めを守っているのは SDA ぐらいだという自尊心をくすぐる、そして SDA であることの意義と誇りを与えると同時に、 SDA でなければ救われない、安息日を守らなければ失われるといった脅迫観念や教理や標準、組織に対する教会の忠誠を維持するのに効果があった。 まあ、そういうことだったのかなと、まあ、言ってます。で、もう一つの2番目の福音主義的 SDA の解釈というのは、信仰によって義と認められた人には行いという意味が伴う。ここだけ読むとですね、非常に良さそうなんですけども、まあ、説明をちょっと見てみましょう。罪人はキリストの十字架を信じ、悔い改めて告白するときによって、告白することによって、すべての罪を許され、その瞬間からいつでも天国に行ける。実際には義人でなくとも、信仰さえあれば 義とみなされる。信仰によって義と認められたものは、聖霊の内住によって清い生活という実を結ぶようになる。しかし、いくら義とみなされてはいても、実際には罪人のままであることには変わりなく、相変わらず罪は犯すし、どんなに善を行っても所詮堕落した人間のなすことであり、神の目には汚れた衣でしかない。故にどれだけ清められたか、どれだけ律法を守ったかは人間の救いを左右しない。罪の恐ろしさは、その一つ一つの罪深い行為よりも罪しか犯せない状態にあるのであって、堕落した状態にある我々はどんなに聖霊と協力して努力しても完全な義に達し得ず、最後までキリストの義によって救われなければならない。キリストは堕落する以前の人間、罪を犯す以前のアダムの性質をとって、我々の代わりに完全な生涯を全うされた。だから我々自身は完全を要求されることはない、というのが2番目の考え方のようです。まあ、これはですね、この神学はいかにもですね、自己の行いから目をそらして神の恵みにのみ目を向けているかのような、まあ、そういう錯覚を、まあ、与えるんですけれども、実際は一の伝統的な解釈と同じようにですね、自己に目が向けられている、自分に目が向けられているんですね。つまり、私はあの時信じたから大丈夫、私は今信じているから救われる。結局救いはですね、信じるという自分の行為にかかっているとされてですね、しかも自分はもう許されたのだから律法など気にしなくてもよい。言葉を変えれば、自分さえ救われれば神が私に何を望まれるかなどは問題ではないという利己的な精神が明らかだっていうんですね。またこの福音が必ずしも救いの確証と平安を与えるわけではない。なぜならですね、信者が救いの根拠として自分の信仰に目を向けている以上ですね、私は本当に信じているだろうか、あの時の悔い改めは本物だっただろうか、私の信仰は十分だろうか、などという恐れはいくらでも起こってくるっていうんですね。しかし、何よりもこの神学の決定的な端緒はですね、それが罪の解決に関する何の手がかりも与えていないという点です。我々は罪から救われるはずなのに、罪から救われないといけないと思うんですが、その罪の解決がここにはない。この偽の福音は、罪人に完全な勝利も約束も要求もせず、ただ許しに終始している。許され、少しずつ向上はしながらも、罪人は相変わらず罪を犯し続けるしかない。つまり、罪からの救いではなくて、罪のうちにある救いなのであります。この2番目の考え方はそうなるっていうんですね。でもですね、もちろんこの再臨の時に、完全な体に作り変えられるということは信じているんですね。で、罪はもはや犯さなくなり、罪の問題は解決するとされている。 つまり再臨の時に体も変えられ品性も変えられるということを信じてるっていうんですね。今罪人が完全に勝利できないとすれば、将来それが可能になるということも疑わしくなる。仮にそれが本当だとしても、どうせ最後で再臨の時に一瞬にして完全になるとすれば、なぜ今から苦労して清まる必要があるのだろうかという疑問が出てくる。またどっちみち律法を守っても、それが神の目に不完全であるなら、なぜ律法遵守にこだわる必要があるだろうか。もしこれが不完全で守ることができないものであるならば、なぜ守る必要があるんだという疑問が後を絶たない。福音もここまで来ると SDA の存在する理由さえ危うくする。聖女も調査審判も安息日も三天使の使命も必要なくなるか、少なくとも重要視されなくなり、今なぜ SDA かについて混乱させられ、何の回答も与えられなくなります。これらの義人に関するこの SDA のこの二大解釈、これはどちらもですね、罪の解決を提供していないっていうんですね。それらはですね、これらによるとですね、罪人は許されながらも罪を犯し続けるので、中保者の取りなしを必要とし続ける。しかし確かにですね、聖書の中を見るとこんなふうにですね、彼はいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるって書いてます。そしてもし罪を犯す者があれば、父の身元に私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられると言ってるんですね。しかしまたですね、これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためであると、まあ聖書は断言してるんですね。だから我々はどっか一方だけ見るのではなくて、聖書全体をですね、見る必要があります。特にこの、これは実はこのヨハネ、第一ヨハネ 2-1 の、これは前の文章ですかね、なんですが、これらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためであるという言葉、これも真実なんですね。で、我々の目標は罪を犯さなくなり、なおかつ私たちのうちから罪が完全に除かれることであります。キリストは永遠にですね、聖女での取りなしを続けるわけにはいきません。なぜなら、取りなしている間ですね、キリストは再臨することができません。罪を取りなしていないといけませんので、その暇がない。死人がよみがえらされることもなく、その間この悲惨な罪の世界はますます堕落しながら、そして世代から世代へと時が流れ続けてしまうという状況に陥ってしまいます。いよいよ人口がですね、爆発し続けるこの時にですね、この今の調子で罪を犯し続けるなら、キリストの取りなしはますます忙しくなる一方で、取りなしの働きをやめるどころではなくなるんではないでしょうか。このリアリティという本にですね、こう書いてあります。彼はですね、こんなふうに訴えてますね。信仰によって義とされる者たちは第二の死を経験しなくて済むというだけで、痛み、苦しみ、悲しみに満ちたこの世界で、生き続け、やがて死ななければならない。こうして次の世代、また次の世代と許された義人たちは いつとも知れない再臨を待ちながら眠り続けることになる。果たしてこれが救いと呼べるだろうか。否である。まあ、聖書はですね、キリストの取りなしが終わる、つまり救われるべき最後の世代の人々が罪を犯さなくなることをですね、明らかにしています。ダニエル書7章、本当はここでね開きたいんですが、時間の関係上、ね、7章取り上げませんけども、ダニエル7章は1844年から始まった裁きが終了すると同時にですね、この裁きが終了すると同時に、キリストが主権と栄光と国を受けている場面が描かれています。この栄光のキリストはもはや祭司、大祭司ではなくてですね、王としてご自分の花嫁である教会を迎えるために再臨されるんですね。ですから取りなしの働きが終わって、イエス様の働きが変わって、中保者、取りなしの働きをが終わってですね、本来の王様の立場になって、花嫁である教会を迎えに再臨されるっていうんですね。ですから取りなしをしている間は再臨はないということになります。どこかで終わらないといけない。黙示録を見てみますと、全能者にして主なる我らの神は王なる支配者であられる。これが本当の姿です。イエス様の中保者は我々のために中保者として働いておられますが、本来の姿は王なる支配者なんですね。私たちは喜び楽しみ神を崇め祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。彼女は光輝く汚れのない麻布を着ることを許された。この麻布は生徒たちの正しい行いである。つまり品性、清い品性ですね。もう用意ができたんです。つまり清められたんですね。そしてもう罪を犯さなくなったので、中保する働きが必要でなくなる。そうするとイエス様は本来の王なる支配者という立場になって花嫁を迎えに来られるというわけです。これが聖書の教えですよね。永遠に取りなしが続くわけではありません。まあ、さて最終世代の人々はですね、どうしても罪の力から救われなければなりません。なぜなら神を信じる者がですね、罪を犯さなくなるのでなければですね、キリストの中保の働きは続けていかなくてはならないからです。そうするとですね、キリストは王として再臨なさることができないということですね。この点を考えてみていただきたい。罪から救われるためにはですね、伝統的 SDA の教えも、そして福音主義的教えも明らかに不十分であるということをですね、見ることができます。そしてこのリアリティではですね、こう書かれていますが、残された道は一つ。我々は勝利の秘訣を1888年のメッセージに期待しなければならない。もしここにも罪の解決が見つからないのであれば、これ以上 SDA が存在し続ける理由も価値もない。一般プロテスタントで十分である。ここまで言い切ってるんですね。つまりこれを、この別の表現をするとですね、プロテスタント教会に対して唯一セブンス・アドベンチストが貢献できるメッセージがここにあるっていうんですね。そしてこの中にはですね、信仰による義人ということなんですけども、それをベースにしてセブンス・アドベンチストの教えは成り立ってるんですね。これを我々が掴まないと何の意味もないっていうんです。他の一般キリスト教会、プロテスタントの教会に何も伝えるものがなくなってしまう。 まあ、そこでですね、1888年の解釈がどういうものであるのかということを、まあ、ちょっと詳しくですね見ていきたいと思います。まあ、これはですね、このジョーンズとワゴナーの言葉がどういう言葉であったのか、字義通りそのまま取るということはできません。ですからそれをですね、研究している人たちがまとめたもの、それを要約してですね、ここにこのリアリティでは載せられていました。で、できる限りですね、この正確さに万全を期したつもりであるとは書いてあります。ですからそれを一応まとめられているもの、これを見てみたいと思います。1888年の解釈は、罪人は信仰によって義人に作り変えられ、罪の支配から救い出される、こういう理解です。まあ、この説明としてですね、たくさんあるんですが、32項目あったかなと思いますけれども、こう書いてあります。まず、罪人が何一つ良いことをせず神を認めてもいなかったとき、神はまず罪人を愛して、これに全てを与え、救いの道を備えられた。まずこれだって言うんですね。そして聖句もこれはそのことを当然教えています。第一ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。その他にもヨハネでですね、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。ローマ書では、しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。まあ、我々はこう自分たちが神様を信じたんで、神様は私たちを認めて許してくださるとか、そんなふうな考え方を持ちがちですけれども、そうじゃない。私たちが善人であろうが悪人であろうが、どんな状態であろうが、神様は人を最初から愛しておられるんです。まずそれを前提で置くべきである。2番目、各時代にわたり神は何とかこの愛を分からせようと努めてこられた。その愛を意識的に拒みさえしなければ、誰でも必ず神のもとへ引き寄せられる。神はあらゆる手段を通して、今日も全人類を引き寄せておられる。3番目、救いはどこまで引き寄せられたかによらない。近くまで引き寄せられたものも、何かの理由で少ししか引き寄せられなかったものも、それを拒みさえしなければ救われる。はい。まあ、これ言いたいこと分かりますかね。みんな同じように理解して救われていくということではないんですね。みんなそれぞれ信仰の度合いも違いますし、立場も違いますし、人によっては差があるかもしれません。でも、ここで言いたいのは、その人が真心から神様を信じているかどうかなんですね。まあ、例に挙げると、十字架上の強盗がいましたね。イエス様と一緒につけられた強盗がいました。で、一人の人は、もう何て言いましょうかね、激しくイエス様を罵りましたけれども、しかしもう一人は悔い改めて、自分の罪のゆえにそうなっているということをですね、認めて、イエス様に私を覚えてくださいと言ったんですね。そしてそれ受け入れられました。でも彼はその後十字架上で死んでしまいますので、それだけです。つながりはこのたった一回限りの教えだけしか知らなかった。それでも救われるんです。長年付き合いがあってですね、神様にほんと近くにいたような、エリアのような、エリシャのような人たちもいるかもしれない。だけどもそうじゃない人もいる。でも救われる。ですからここで言ってるのは、救いはどこまで引き寄せられたかによらないっていうんですね。近くまで引き寄せられたものも、何かの理由で少ししか引き寄せられなかったものも、それを拒まなければ救われるそうです。そういう考え方。 フィリピ 3-16 でも、ただ私たちは達し得たところに従って進むべきである。私たちに与えられた最高の道徳観念、それを信じて進む以外ないんですね。それ以上のことが示されていない人は、それ以上のことはできません。でも自分が知ってることに関しては従っていくことができるわけですよね。それに忠実であれば救われるわけですよね。4番目、キリストは十字架によって全人類に現世と来世における生命という一つの賜物をすでに与えられた。どうでしょうか。我々信じないと与えられないんですか。ここではですね、もう十字架上でその血の犠牲の血を流された時に、それはですね、成し遂げられたっていうんですね。5、キリストを信じようと信じまいと、知っていようと知っていまいと、誰でもこの世に生を受けたのはキリストの贖いのおかげであり、我々が恩恵を被っているこの世のすべてのものはキリストの血によって与えられている。そうですね、信じない人も生きてますよね。信じてる人だけが生きてますか。信じて、神様、イエス様信じてない人も生きてます。そして天寿全うして90歳100歳と生きてますよね。それはなぜ生きてるか。それはイエス様がすでに血を流されているからです。しかし永遠の命に関してはちょっと違いますね。はい、括弧にこういうことが書いてありました。死だけが我々の主張できる唯一の権利であり、だからこそ現世の命も永遠の命もいつでも拒む自由が与えられている。我々は死ぬことはできるけれども自分で生きることはできない。選ぶことができるとすれば死ぬこと、それだけが許されているって言うんですね。だから我々は神様を受け入れて生きるか、それを拒んで死ぬか、どっちかをしか選べないですね。6、この世での幸福、楽しみ、満足、笑いの一つ一つが全てキリストの犠牲によって与えられているのであり、アダムの堕落以後すぐに絶たれてもよかったはずの人類が今日まで生かされているのはひとえに十字架のおかげである。もし十字架の約束がなければ、アダムは実を食べてすぐ死ぬはずだったんです。でも生きました。それはイエス様が最初からこの地上がね、創造の御業が出来上がる前からご計画のうちにそれがあった。もし罪を犯すならば私が犠牲になる、ね、そういうことを決めておられました。だからアダムは死ななかった。すぐには十字架のおかげだっていうんですね。7、罪人は信じたり何かすることによって義とされるのではない。何もしないうちから法的にはすでに全人類が義とされており、だからこそ存在する、権利もなかった者たちが現に存在しているのである。すでに法的に義とされているために、誰でも永遠の命を受けるにふさわしい身分を与えられている。ちょっと待ったって思うところもあるかもしれませんね。しかしちょっと時間の関係上どんどん進めていきます。8、永遠の命も現世の命も十字架の賜物であるとすれば、賜物とは価値なく資格なしに与えられるものだから、信者未信者を問わず全人類に同様に与えられているはずである。9、義人と異邦人の違いは、前者はこの福音を聞いて信じたもの、後者はまだ聞いていないか、聞いても信じなかったものと言える。ごめんなさい、時間の関係上ボンボン進みますが、後でもしよければ、これ繰り返してこの YouTube 見ていただいてですね、止めながら考えてみてください。10、以上が神の和解の福音であり、 SDA から見失われてはならない原則である。神が救おうとし 働きかけるのを拒まなければ救われるのである。11、この事実を聞いて拒みさえしなければそれを信じる信仰が与えられる。12、与えられた信仰の度合いに応じてキリストの犠牲の大きさを知的に理解すればするほど神への感謝が自然と湧き上がる。13、キリストの愛に感動した信仰は同時に神の御子を十字架につけた自分の罪を必ず悔いる。悔い改めの深さは先の感動の大きさに比例する。14、悔い改めた者はもはや自分の考えや好みに固執せず神の御旨に反する自己の否定を望む。この願いを起こさせるのも神である。15、自我を十字架につけることを望む者は古い自分に死ぬ。その力が与えられるんですね。聖霊に支配されて新しく生まれる。罪の性質が自分のうちに残っていてもそれに支配されない。16、聖霊に支配されると罪に支配されていた時に悪を行うのがたやすかったのと同様に、いな、それ以上に今度は善を行うのがたやすくなる。17、このように外面に表された行いによって心の変化が全宇宙に実証され神に栄光が着せられる。18、今やあらゆる善行はキリストに対する愛と感謝が動機となる。19、罪の性質はまだ残っており、内外からの誘惑を感じるが、毎日神の支配に自己を明け渡せば罪を犯さずに済む。20、以上のように堕落した人間でも信仰によって神の力を自分のものとするなら罪に勝利できるのをキリストは自ら実践してみせた。すなわち御子は罪人と同じ堕落した弱い性質をとって地上の生涯を全うし我々の模範となられた。キリストはご自分の神性によって勝利されたのではなく、信仰の祈りを通して与えられた聖霊の助けによって、つまり我々にも可能な方法で完全な生涯を送られた。21、キリストは今死聖所で最後の贖いをすることによって残りの民を全ての罪に勝利させようとしておられる。だから再臨は1844年以来 SDA の準備次第でいつでも起こりうる。22、なぜ神が我々の協力を待たれるかというと、強制的なあるいは無意識のうちになされる清めというものはありえないからで、罪に対する一つ一つの勝利には我々の同意が必要とされるからである。23、神はまず我々の心を深く探り、今まで我々が知らなかった、知らないのだから当然告白することもできずにいた罪を一つ一つ示される。我々がその光を拒まないで受け入れ続けるなら、神ご自身が我々のうちに始められた清めの技をついに完成してくださる。24、清められた者から順に聖霊が下り、大いなる叫びが展開される。この最後の福音の働きとは、神のご品性が我々の生活に表現されることに他ならない。25、現代の真理 SDA 基礎教理を踏まえた上で、この信仰による義こそ三天使の使命そのものである。26、最終世代が完全に清まらねばならないのは、大総統を集結なさろうとする神に協力するためであって、神の裁きにおいて神の正しさと愛と救いの力を全宇宙に立証するためである。 これは過去のクリスチャンたちには与えられなかった特権であり、各時代を通じて何人かの完全な義人は存在したものの、一世代全体が神の品性を表すことによって、全世界に、天使にも人々にも見せ物にされるのは、これが最初で最後である。27。このようにして残りの民は、神の印であるその、ご品性を受け、中保者なしに悩みの時を通過し、生きて天に移される準備ができる。この神の印を拒む者は、必然的に獣の印って書いてありますが、刻印ですかね、獣の刻印を受ける。28。神の印が品性であるとすれば、 SDA 教会にいて型ばかりの安息日を守っていても、神の印を受け損なうというのは可能であり、獣の刻印を受ける危険性がある。そう、安息日を守ってるとはいうものの、神の印が品性であるとするならば、その品性が清められていなくて、ただ教会に通っていたとしても、神の印は受けることはできない。むしろ獣の刻印を受ける危険性があるということをここで注意してますね。29。安息日は神の御言葉が何もなかった宇宙に天地を創造したことを記念する日であり、同じ御言葉が罪人に向かって義を宣言するとき、天地創造のときと同様、罪人を実際に義人に作り変える力を持つことを保証する。故に安息日が論争点となるとき、神が創造主か否か、そして罪人を義人に変える力があるか否かが問われるのである。すごいですね。30。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるという三天使の使命は、このような背景のもとに理解されねばならない。31。宗教改革者たちは霊魂不滅と予定説を信じていたので、キリストの十字架第二の死に表された神の愛と救いの計画における神の公平さを十分に理解できなかった。また現在という教理に縛られていたので、罪からの救いを理解せず、聖女の清めも大聖堂における人間の役割も安息日の意義も知らなかったので、信仰による義の理解が未完成のまま終わってしまった。32。彼らがやり残した働きを完成させ、福音の働きを終わらせるという崇高な目的のために起こされたのが SDA 教会なのであると。ここまでですね。まあこれ長くて、先にやったのが何だったのかもう忘れてしまってると思うんですけども、ぜひこれは YouTube でまた繰り返し見ることもできますし、必要であればこの本を手に入れてですね、読んでみるのもいいかなと思います。ぜひ時間を使ってですね、見てみてください。まあ、これはですね、結局、どんな宗教もですね、どんな教派も、どんな神学者もですね、見出し得なかったこの真理がここにあるっていうんですね。この一つの大きなことは、罪からの救いという、この、一大ジレンマの回答がここにあるっていうんですね。最初の伝統的な、信仰による義人の理解、そして福音的なね、そういうこの理解、両方ありましたけども、どちらも罪の解決は与えてないんですね。罪から救われること、解放されることが謳われていない。しかし、この1888年ではですね、根本的な問題である罪がどのように除かれて人が清いものになるのかっていう、神と顔と顔と合わせて語るような中に、そこにまでどうやって回復されるのかということがですね、含まれているわけです。はい。まあ、ちょっと続けて見てみると、なぜ罪に勝利する必要があるのかという理由、なぜだと思いますか？罪に勝利する理由、 考えてみてくださいね。どのように勝利できるかという方法が明らかにされている。もし罪に勝利しないといけないという答えがもし出たら、じゃあどのように勝利したらいいのかということを考えないといけないですね。で、この2つともこの教えの中には回答が与えられているというんです。さらにその方法の確かさがキリストの生涯によって実証済みとあれば、これ以上完璧な神学はありえない。そして我々がこの、真理を受け入れるとき、この理論は単なる神学ではなく、リアリティ、現実となるっていうんですね。信じたときね。我々信仰とか信じるという言葉は簡単に使いますけれども、本当に信じてない場合がほとんどですね。口ばっかりクリスチャンであるために何も実現しないんですね。そういうことを、まあ、反省材料としてね、私たちは持っているべきでしょうね。一つの、まあ、お話があります。皆さんよくご存知の、アインシュタイン、アルベルト・アインシュタインでしたっけ。このアインシュタインがですね、この相対性理論でしたかな、この理論をですね、まあ、打ち立てました。そしてそれを公式にしてですね、発表しましたね。で、それが1905年、この理論が出来上がったのが1905年でした。そしてそれから40年後の1945年にこの理論がですね、実際に製品として作られて日本の広島と長崎に落とされました。爆弾として、原子爆弾として。そしてそれがある意味、これは実験だったんでしょうね。日本人としてはあまり聞きたくない悲惨なお話だと思うんですが、しかしその理論は、その原爆が投下され、それが爆発したことによって完全に証明されたんです。そのようなこの太陽にも似た光と熱を放出するこの原子爆弾、この威力というものが公式では発表されましたが、実際にはこれが実験されたことはなかったわけです。しかしそれが落とされた時に初めてですね、この効力が分かった。日本にとっては悲惨な経験でした。でも理論が先にあって、それが実際にこのそれを信じて作って実験したところ、それがものすごいエネルギーを生み出したということが、まあ、実証されたわけですね。まあ、ちょっとね、例えが原子爆弾なのでちょっと嫌な感じもしますが、しかしこれは私たちが持っているこの福音の理論、方程式、これは実はこのアインシュタインが発見した理論よりもさらに勝った。つまりアインシュタインは本当に太陽のような光と熱を放出する爆弾をですね、生み出しました。そして神様はすべてのその、なんて言いましょうか、こういったすべての元になる原子や元素や、そういった分子や、そういった目に見えないものまでもすべてを作ることのできるお方です。創造主なる神様、そのお方が私たちに託した公式は、最後にですね、この大いなる叫びとなって表されて全地にですね、光り輝く福音として投げかけられるんですね。そしてこの地上が明るく輝くという。しかしこれは単なる理論上でまだ実現していません。ですけども聖書の予言はこれが実現することをですね、明確にしています。さあ、まあそういうこの原子爆弾よりももっと威力のある福音であるのに、私たちはそれをですね、まだ理論すら分かっていない、そしてそれを信じてもいないというですね、状況なのではないでしょうか。さてここでですね、何よりも注目したいのがこの義人観、1888年のこの義人観には神の品性が正しく表されているという点なんですね。まず神が罪人を愛して救いを与えられた。だから今からですね、今更ですね、 神に受け入れられようとか、あるいは憐れみを受けようとかという努力をすることは全く見当違いなことなんですね。もうすでに与えられている、我々が受け入れるかどうかなんですね。キリストの十字架は罪人に対する神の怒りをなだめるためではなくて、神に対する我々の方の敵意、偏見、そして恐れ、これを一掃するためのものだっていうんですね。永遠に不変であられる神の愛はですね、人類が罪を犯す前も、そして罪を犯した後も我々に対して全く変わらないっていうんです。罪によって変化したのは私たち。キリストは我々が失った神に対する愛を、神に対する愛情を我々のうちに回復しようとしておられるんですね。和解を必要としているのは人間の側です。その和解はそんな難しいものではないって言ってるんですね。我々の心にある敵意というこの壁がキリストの愛によってこう溶かされるとき、冷えていた我々の心にですね、神の愛が流れ込み、それに文字通り圧倒されて、罪人は改心し、そして神聖を経験し、そして献身し、勝利する。そういう過程をですね、たどるんですね。そしてついには、罪を犯さない完全にまで引き寄せられる。っていうんですね。まあ実は我々が現代の真理といって学んでいるものの中に、罪を犯さなくなる、そしてさらに、要するに我々のうちにまだ罪はあるが、罪を選ばなくなるという、このことで完全と呼ぶ人たちもいます。しかし我々はさらに進んで、我々の心の中に罪の思いがもう生じなくなる、つまり罪そのものが除かれるっていうね、完全、これを聖書は教えていると信じています。そこまで達成される。リアリティではこう書いてました。我々の曇っていた眼がこの事実に開かれるとき、救われるためにあれもしよう、これも我慢しようと考えていた自分の浅はかさ、まだ救われないかもしれないという恐れと不信、これから、これくらいまさか救いに関係するわけじゃあるまいしという不尊さ、再臨っていつあるのかわからないなどと考えていた僭越さの一つ一つを恥じるようになる。それはまた、私はどれだけ律法を守ってきたという、守ってきたというそのごめんなさい。どれだけじゃない。私はこれだけ律法を守ってきたという誇りを砕き、早く伝道しなければ、今日も何千何万という人々が滅んでいくというパニックから我々を解放する。しかし決して人並みにしていればというラオデキア的自己満足にとどまらず、さらに高い標準、さらに厳しい自己否定へと駆り立てる。しかもその動機は恐れでも報いでもなく、神の愛のゆえにそうせずには折れなくなるのである。愛に動機づけられた自己否定の生活は、たとえようのない満足と平安に満ちたものとなり、その感化力は世の人々に福音の力を納得させずには置かないであろう。まあ、こんなふうにですね、まあ、書いています。実はこの、神様からの愛によるメッセージをですね、この私たちがそのメッセージに逆らわなければ引き寄せられるということは非常に昔からですね、考えていたんですけれども、これは本当にこうすごいことなんですね。各時代の希望の中にこう書かれています。我々は神の御霊の助けなしには悔い改めることができない。十字架から輝いている光は神の愛を表している。神の愛は我々を身元に引き寄せている。 この引き寄せる力に逆らわなければ我々は救い主を十字架につけた罪を悔いて十字架のもとに導かれる。その時神の御霊は信仰を通して魂に新しい命を生じさせる。考えること、望むことはキリストの御心に服従させられる。心と思いは万物をご自身に従わせるために我々のうちに働かれるキリストの御形に新しく作られる。もうそれこそ再創造です。私たちはですね、キリストに引きつけられて、そしてそのイエス様によって心が変えられて、新しい品性に作り変えられていく、まあ、こういうことをですね教えてくれています。そして我々はですね、こういったものにある程度憧れているはずです。しかしそのことにですね、もっと熱心にそれを求める心が必要ですよね。まだない、それが。でも私最近まあ、もちろん昔から読んできた聖句ではあるんですが、非常に今関心を示していると言いましょうか、改めて、感動させられている言葉はこれです。ピリピ2章の13節、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。神様が私たちにイエス様のような人になりたいという思いを起こさせてくださるっていうんです。我々どうにかそういうものになろうなろうって努力するんですけども、できないんですよ。ないんです。それを望む心すら持っていない。でも神様がその思いを起こさせるっていうんですね。それを信じたらそうなります。我々がそれを信じて委ねることができるかどうか、焦って自分で信じてるつもりで形ばっかり追いかけているときに何も成功しない。でも我々はできませんが、あなたがおっしゃるのであればそうなります、どうぞそのようにしてくださいという信仰ですね、示す必要が、持つ必要があります。今自分が求めていなくても、求めたいので求める心を与えてくださいと祈ってください。そうすればそうなります。そういう信仰をですね、私たちは持つべきなのだなと今感じています。はい、それでは、終わりの賛美歌ですが、契約の虹の96番我が身の望みはを賛美いたしましょう。
Thank you.
天におられます、優しい神様、私たちは本当にこのイエス様がどういう方であられるのか、父なる神様がどういうお方であるのか、もっと知らなくてはなりません。本当にこのあなたがこよなく人々を愛しておられることを、もっともっと十分に理解する必要があります。そしてその理解を持った上で、私たちは本当に罪深くて、こうしたいと思ってもする力がない、清いものになろうと思ってもなることのできない弱さがあることを認めて、あなたに全てを委ねて、どうぞ清めてくださいと心からの祈りを捧げることができますように、どうぞ助けてください。これは人間の技ではなくて神の技でありますから、その神様に全てを委ねて、あなたが私たちに残された神の御言葉に従っていくことができるように、そしてまたそれを受け入れることができるように、どうか私たちのこの醜い自我を打ち砕いて、そしてあなたに従っていけるように、どうぞ導いてください。お一人お一人に豊かな聖霊の交わりをお願いいたします。わからないところ、どうしたらいいかと迷うとき、どうぞあなたがその答えを与えてくださいますように。全国であなたを覚えて礼拝している人たちがおられます。どうぞそのお一人お一人に、また豊かなあなたの祝福と交わりと、今後の歩みの上に豊かな導きを与えてください。そしてどうか私たちが自分自身の努力や何かしらの技で、何か神様の許しや、そして救いを勝ち取ろうとする、そういう間違った思いを捨て去ることができるように助けてください。これらのことをすべてあなたにお委ねして、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。